もしもし、堀さん。堀さん。はい、あー、堀さん。堀さん。堀さん、おはようございますですか、今。何ですか、これは。
今、
堀さん、今、ちょっと、どこにいるんですか？
インドだよ、インド。
インドっすか？インド。え、インド撮影で行ってるんですか、今。
撮影だよ。
今、大丈夫っすか？
いや、今、9時だよ。
9時ですか？今何中ですか？何中ですか？今何中ですか？撮影。
休憩中だよ。
休憩中。あ、何分ぐらいでいいですかね？ちょっといいですか？ちょっと僕と。
ちょっとあれだよ。何？今、セリフとダンス覚えてるから。
あー、すいません。この前の。
ボリウッド、ボリウッド。
堀さん、いいですか？この前のね、放送の件でちょっとね、今お電話してるんですけど。
うん。
この前放送終わった後すぐもう撮影に行っちゃったじゃないですか。
うん。
で、だいたいいつも反省会するっていうのが決まりだったんですけど、うん、反省会できなかったじゃないですか。
忙しいからね、ごめんね、そこ、ね。
だからちょっとね、今反省会しようかなって思ってるんですけど、いいですかね。
ここで。
うん、はい。大丈夫ですか？
なんか反省することあるの？
あります、あります。めちゃめちゃありますよ。
何俺ないよ別に。
あります。この前拉致被害者の飯塚さんとキムヒョンヒさんの対面の話をしたじゃないですか、トップニュースで。
あのね、
その時にキムヒョンヒさんがね、まあ死刑になって死刑囚であるというようなことから、どういう事件で死刑囚になったかって時に、大韓航空機爆破事件の犯人であると、でそのキムヒョンヒさんであるというふうに言ってたんですけど、もう二人揃って、ね、対艦航空機って言ってたんですよね。
いやいや、俺言ってないよ。
いや。
篠崎君は確かに対艦航空機って言ってて、
はい。
で、対艦航空機でしょって言ったら、いや、対艦航空機って、韓国読みは対艦航空機ですって言うから、対艦航空機なんだって言ったけど、絶対対艦航空機だと思ってたから、対艦航空機って言ってたよ。
僕はVTR チェックしたんですけど、
うん、
僕は最初の2回ぐらいは大韓航空機って言ってるんですけど、
うん、
もうそれ以降全部大韓航空機って言ってますね。
大韓航空じゃないもんだって。みんな大韓航空機って言ってたじゃん。
そうなんですよ。
やっぱり違うんじゃん。
そうなんですよね。その時にね、やっぱりね、すぐね、問いただしてほしかった、僕は。ね、堀さんに。
そういう意味ではね。
もうすぐね、おい、こら、篠崎と。言ってほしかったんですけどね。
知らなかったからね。
そうなんですよね。ということで、ちょっとね、今回はね、うん、まあね、拉致被害の問題もあったんですけどね。うん、まあ、そのキムヒョンヒさんの、もう大元のバックボーンにある、まあ、大韓航空機ね、大韓航空機爆破事件というものについてね、うん、もうちょっと理解深めておく必要があるんじゃないかと。
ね、なるほどね。
そうしないとね、やっぱりあの事件をね、先週ね、切ったものの、ね、まあ、ちゃんと切り切れてはいないんじゃないかと僕は思ってですね、これを今回反省会の題材にしたいんですけどね。
全くその通りだよ。もう知らないのは喋ったらいかんよね。
ということで、堀さんは、大韓航空機爆破事件ってのはどういう事件かって知ってますか？
大韓航空っていうのが爆破されたんだよ。もうそれ以上の何も知らない。
もう大体ね、みんな知らないんですよね。僕もちょっとね、もうキムヒョンヒさんっていう名前ぐらいは知ってましたけどね、なかなかみんな知らないんじゃないかということでね、じゃあちょっとさらっとね、おさらいしていきたいと思います。ちょっと堀さん、ちょっと聞いててくださいね。まあ、疑問に思ったことがあったら何なりと質問してください。じゃあいきますね。大韓航空機爆破事件ね。これ1987年、まあ、今が20年前の11月29日、イラク・バグダッド発、うん、アラブ首長国連邦アブダビ対バンコク経由韓国ソウル行きの大韓航空、858便ボーイング707型が、
細かい
よ。朝鮮民主主義、人民共和国の工作によって爆破された航空機テロ事件であると、うん、いうことですよ。その結果115人全員が死亡しましたよということですね。で、まあ、キムヒョンヒさんに関連するようなところにバーッと飛ぶんですけれども、このね、爆破した後ですよ、何故に、キムヒョンヒさんに繋がっていったかというとですね、うん、韓国当局はですね、日本国旅券を持った二人の男女が事件に関与しているともう疑ってたんですね、最初から。
日本のチケットを持ってたと。
はい。持ってるやつが、 この爆破事件に関与してるんじゃないかというふうに普通にもう疑ってたんですね、
うん、
そのある2人がバーレン空港のローマで飛行機乗り換えようとした時に、普通にね、旅券を確認したところされたところ、これがもう偽造であると判明したと。
なるほど、緊急逮捕だ。
そうです。そんで緊急逮捕しようとして警察官がまあ来てバーって来て、で警察官にこう引き渡されようとしたんですけれども、男女のうちの男がですね、まずタバコを吸うふりをしてその場であらかじめ用意していたカプセル毒薬で服毒自殺。
おお。
そして同伴の女もさらに自殺をしようとしたが一命を取り留めたというね。
あ、そんなドラマが。
ドラマが、はい、大捕物が
死んだんだ。
死にましたね。カプセル入り薬物、こんなね映画でしか見たことないような事件がね。
映画だね。俺その役やったことないよ、そんなの。すごいね。
そうなんですよ、こんな事件があって。
その女が、あれなの？
その、そうです、その女が、キムヒョンヒなんですね。
ヒョンヒなのか。これはでもすごいね。
はい、
びっくりやね、これね。
そうなんですよ、
服毒自殺か。
そうですね。
これはでもってことはやっぱりあのね、朝鮮人だったと。
そうです、それで北朝鮮の工作員であるということが判明したんですね。
それはもうやっぱりあの悪いのが命令していると。
そうですね、でもあのキムヒョンヒの供述によると、まああの大韓航空機爆破事件は私のせいであると、私が実行犯であると、
うん、
そんであの爆発物は、プラスチック爆弾の入った携帯ラジオというふうに言っていたと、
うん
うん、いうことなんですね。そんでまあなんでねこの爆破を目論んだかというと、うん、
大きいよね。
はい、当時はまだキム・イルソンさんだったんですけど、その後継者と目されていたキム・ジョンイルさんがソウルオリンピックの韓国単独開催と参加申請妨害のため大韓航空機を爆破せよとの指令を下したとされていますね。
めちゃくちゃだね。
もうむちゃくちゃなんですよ。
オリンピックやらせないためには爆破だと。
でもうある意味敵国ですからね、韓国っていうのは。だからこの大韓航空機っていうものの信頼をねまず損なうためにまずやり、
遠回りだな。
そして韓国という、まあ、国のその国威を失墜させようというような目論みだったみたいですね。
なるほど。
そしてソウルオリンピックというものにですね、こう北朝鮮の同盟国であった東側の共産国をもうみんなね韓国なんかに行かせないでボイコットしろというような動機の一つにしようとするものであったのではないかと。
関係ぞと。
はい。
そういうどうなった
の？ただですね、ただですよ、その東側社会主義国全体からもですね、卑劣なテロ国家と北朝鮮は目されるようになってしまい、
バレてんじゃん。
そうなんですよ。結局はもう無視して、大体の国はですね、もうみんなソ連を、そうソ連を筆頭としてみんな、オリンピックに正式参加しました。
あんなければったのにね。
そうなんですよ、結果的に全くもってね墓穴を掘った、そういう結果になってますね。
集合には一体何だったんだろうね。ありえないね、
こんなね、まるで無駄なね、無駄な、うん、むしろこの国際社会において孤立をねしてしまうようなことをやってしまう、そんなのに、キム・ヒョンヒさんはですね加担し、なおかつ115人の命を奪ったということですよ。
ヒョンヒね。
はい、ということで、まあこれがまあ大韓航空機事件の、まあ 全貌というか大まかな筋なんですけれども、うん、まあ、その後のキムさんのね、ことをちょっとお話ししますとですね、
うん、うんうん、
まあ、思いっきりこう自分でも自白してますし、韓国で捕まっている間の、ね、取り調べの時もやはりね、うん、ちゃんとトランジスタラジオにセットした爆弾で、飛行機を爆破したと完全に認定されまして、そうなんですよ、
死刑囚になった
から。そうなんです、それで韓国の裁判所はもう死刑判決を下したんですよ、
うん、
なんですけれども韓国大統領がこの事件の意気承認であるというね、このすごい貴重な存在であるという配慮から、
うん、
特赦したんですね。
特赦、
はい、すなわち特赦と
特別に御社、
特別に御社したんです。
特別御社した、
はい、そうなんです。そして、死刑囚から元死刑囚になりましたね。
元死刑囚ってあんまりないよね。
そうなんですよ。
元死刑囚って元大統領よりも少ないと思うよ。
キム・ヒョンヒさんは死刑囚じゃなくなっちゃったんですよね、この、ね、突然、
それなりもうない、全くないっていうのも極端だよね。
なくなっちゃったんですよね。
懲役とかじゃなくて。
そうなんです。
ないんだ、
もうなくなっちゃったんです。
捕まってるわけでもないってこと
で、捕まってるわけでもないんですね。そんで、その特赦した時にの記者会見の時に、自分は悪かったと言いながら北朝鮮を体制をこうものすごく批判したと。
もう言うしかないよね。
そうなんですね。もうなんか、もうキム・ヒョンヒさんもね、いたたまれないっていうか、どういう精神状態だったのか。その後はだからもう普通の人になりましたから、あの韓国の人と結婚して子供も授かり、さらに自伝なんかも書いてますね。だから私は拉致問題について力を貸すわと言える人なんですかね。
まあそうだね、昨日の敵は今日の友っていうやつだよね。
まあなんか ありますか、ちょっとどういうふうなことを思いましたか。
だからこれはもうあれだよ、ドラマだよね、まさに
すごいドラマですね。
あれだよ、仮面ライダーアマゾンでいうね、
はい、
モグラ獣人だよね。
モグラ、
モグラ獣人っていうのがいる。
はいはい、
仮面ライダーアマゾンには、
はいはい、
で、
はい、
あの悪いやつ、まあ、悪いね、ゲドンとかいうね、はい、組織に行くんだけど、
はい、
こうなんか悪さが来てたの、悪さをアマゾンに戦って負けてね、屈するわけ、
はい、
アマゾンが。でその後はアマゾンに協力して、
うん、
人質の子供を助けに回ったりとかするんだよ、
うん、なるほど。
まあもう一つ言うならばメタルダーでいうトップガンダーってやつなんだよね。そういうさ、そういう悪いやつがさ、
はい、
なんか捕まってさ、配信してさ、
うん、
敵の情報をリークしたりとかしてさ、
うん、
そしたら死んじゃうんだけどさ、大体が、
うんうんうん、
リュウネことキム・ヒョンヒさんはね、
うん、
絶対ないようにしてほしいね。そんなんじゃダメ。
いや、いいと思いますね。
飛行機は危ない、飛行機は、
飛行機はちょっと怖いですね。あの何でしたっけ、日本で飛行機落ちたやつあったじゃないですか。
あれじゃあ、
何でしたっけ、
日航、
あ、そうです、日航機ジャンボが落ちた、あのどこでしたっけ、
ね、
長野か群馬かなんかの山に落ちた時、
うん、
あれは中の様子が分かるじゃないですか。何でしたっけ、ボイスレコーダーが発見されて、
そうそうそう、
ね、なんか
あれね、
あれ聞いたことありますか。
俺、あるあるある。
あります、あれすごいんですよね。
ちょっと来週さ、それスペシャルだからさ、もうそれやろうよ。
あ、ちょっと聞いてみますか。
それをだからもう発信していこうよ、俺ら。その彼らのこのさ、頑張りをさ、
頑張りね、あれ
彼らもすごい飛んだらしいじゃん、あれ。本来は飛べないのに。
で、911で畑に落ちたかのようなドラマがね、
ドラマね、
そう、日航ジャンボギーの中でもドラマが生まれてたっていうね。
そうだよ、そうだよ。
それいいっすね。それちょっとやってみますか。
ちょっとそれはね、やった方がいい、しっかり。
ああ、じゃあちょっと僕、材料探しとくんで。
よろしく。
はい。ね、ちょっと堀さんもインドでちょっと今、ね、頑張っていただいて。
どういう人だから、もうダンスをし始まっちゃうから。
ああ、わかりました、わかりました。じゃあちょっとこれくらいで。
うん。
はい。じゃあね、今日はもうありがとうございました。
はい、
はい、
OK、
はい、お疲れ様です。もうさっさと戻ってください。
はい、ね、ナマステ、
はい、ナマステ、
ナマステ、